そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
はい、
毎度どうも。
すっかり秋ですね。
うん、
そうですね。
もうこのぐらいの気候がずっと続けばいいのに。
本当に
寒い。
もう夏なんか来なければいいのに。
夏は好き。
もう夏好きな人に怒られそうな始まり方してるけども。まあ秋なんですよ世間は。
うん、そうですね。
秋といえば
食欲。
それは去年やった気がする。
ま
あ毎年こんなことやってるんですけどね。秋といえば。
秋といえば。
お二人忘れてないですか？
あ、スポーツなんじゃない？
もうね、本当にね、
あなた、
さすが下平さん。岩田さんはね、まだ分かってない、うん、そんな雑貨店が。
そうなの？
そんな雑貨店は教育文化番組。
なんかスポーツ番組とか言ってた時もありましたよ。
教育文化番組、そんな雑貨店へようこそ。
はい。
今回はですね、芸術の秋ということで、音楽について。
ほう。
クラシック音楽について、
ほう、
中でもバイオリンについて、聞いたこの薄っぺらい発音ね、バイオリンについてですねやってみたいと思うんですが、お二方はバイオリンはたしなまれます？
いいえ。
あ、じゃあもう救いはないですねこの番組に。僕も やらないので、
じゃあなぜ、
薄っぺらい知識でですねやってみたいと思いますよ。というわけで、あやふやな知識のままお送りするそんな雑貨店、今週も始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあさあさあお二方。
はい。
バイオリンにね大変造形の深いお二方。
は
あ。
うん、
正直だな二人。バイオリンといえば、あ、失礼。バイオリンといえばですね。
言い直した。
三大バイオリンって聞いたことないですか？
三大バイオリン？
ないですか？ないですね。
アマティとかストラディバリとかですか？
ちっともね、クイズ下田岩田ら出そうなんて思ってませんよ。全く思ってない。ないですないです。あっぷねー。ね、そう、今名前が出てきたアマティとかね。ストラディバリとかね、
うん、
でもう一つねガルネリウスっていうのもあるんですよ、
うんうん、
この3つ合わせ三大バイオリンとバイオリンと言いますが、もういいねバイオリンと言いますが、まずはですねストラディバリから言ってみましょうか。
はい。
ストラディバリはですね、まあこれ人の名前なんですね。イタリアのストラディバリさんが17世紀から18世紀に作ったバイオリンがストラディバリですね、
うん、
とはいえねストラディバリさんちはこれお父さんと息子さん2人もねバイオリン作りやってまして、
うん、
合計3人で楽器作りをしていたんですね。
はい。
でお父さんのお名前がアントニオさん、アントニオ・ストラディバリさん。
あ、聞いたことあるかも。
で息子2人、
うん、
お兄ちゃんがねフランチェスコ、
うん、
もう1人ですね言いづらいんですね、オモボノ。
言いづらいですね。
オモボノ・ストラディバリ言ってみて。オモボノ・ストラディバリ。
オモボノ。
オモボノ。
おぼの。
言えない。
ね、この苦しみをね、3人で分かり合いたいと思って今言わせてみました。おもぼのストラディバリさん。
はい。
で、有名なのはね、特にお父さんのアントニオ・ストラディバリさんで、
うん、
で、 バイオリン以外にもねいろいろ作ってるんですね、
うん、
まあ似たような感じでビオラとかね、
うん、
あとチェロとかね、
うん、
まあ、あとは目玉焼きとか卵焼きも作ってるとは思うんですけども、まあ、それらは楽器ではないので除外しておきましょうね
、はい、
でね全部で600本くらい作ってまして、そのうちの500本はバイオリンだそうです。
うーん、
なのでねほとんどバイオリンなのでバイオリンが一番有名と、
はい、
でねこれ聞いたことないですか、ストラディバリウスって聞いたことないです。
ああ、聞いたことあります、うん、
ストラディバリって言ったりストラディバリウスって言ったりしますよね。
うん、
これ何が違うんだかご存知ですか。
いや全然。
ここでね僕が岩田さんに期待してるのは、はは和田さんストラディバリはウスも作ってたんですねなんていうね最高級のダジャレが待ってますよ今ワクワクしながら
言いませんよ、ガンとして言いませんけど、
さカモン
言いません、
勇気持ってこうそういう時は
もういいでしょそれ。
もう日本人女性の 96% がね勇気のある男性が好きっていう風にして僕の脳内ではなってますよ
怪しい
で、ね、このストラディバリウス、まあ、発音がおかしい、ストラディバリウスではない、ストラディバリウスストラディバリウスってこの当時ね、うん、ストラディバリさんたちがバイオリンを作っていた当時は楽器にねラテン語で自分の名前を署名入れるのが習慣だったんですって。
うん、
でラテン語にするとアントニオ・ストラディバリっていうのはアントニウス・ストラディバリウスになるんだそうです。なのでストラディバリウスっていうのはアントニオ・ストラディバリさんが自分の名前をラテン語で楽器に書いたからストラディバリウスってなって、それが楽器の名前として通用するようになったんですね。なのでストラディバリさんが作った楽器っていうぐらいの意味です。
はい、
でもう一つ先ほどね下平さんも早速言ってくれたアマティ、
うん、
これもね海外ではアマティウスって言うんですけども、
うん、
これも人の名前なんですね。こちらもねアマティさんっていうバイオリン制作ファミリーがいまして、うん、特に有名なのがニコロ・アマティさん。なんとこの方はですね、はい、アントニオ・ストラディバリさんの師匠に当たるんだそうです。
おお上だ、
うん、
でニコラ・アマティさんのおじいちゃんアンドレア・アマティさんという方がいらっしゃってて、この方はねバイオリンの生みの親なんだそうですよ。バイオリンってまあ意外というのかそうだろうって思うのか、そんなにね長い歴史があるわけではないんですね。16世紀中盤に生まれてます、
うん、
でそれを作り始めたのがアンドレア・アマティさんで、お孫さんがニコロ・アマティさんで、ニコロ・アマティさんを師匠としていたのがアントニオ・ストラディバリさん、
うん、
でね、アマティっていう、まあ、アマティさんの作ったアマティ、アマティウスっていうバイオリンの特徴は現代のバイオリンよりもねちょっとちっちゃめなんですね。
うん、
だからまあ可愛らしい感じ、ほんの一回りですけども、
うん、
でもう一つガルネリウス、
うん、
こちらもですねニコロ・アマティさんの弟子が作ったんですね。だからねアントニオ・ストラディバリさんとは、まあ、兄弟弟子関係になります、
うん、
でライバルでもあったんですって、
うん、
でね、このガルネリウスさんね、
うん、
結構なんですかね荒くれ者って言いますかね喧嘩してね牢屋に入れられたりってこともあったんですってこういう方時々出てきますよね。あの夏目漱石も意外と荒くれ者だったりするじゃないですか。で結構ですね波乱万丈な人生だったらしいんですけども、捕まってね牢屋の中にいてもバイオリンを作り続けたそうです。
どうやって、
もうその当時の牢屋って結構緩かったんじゃないですかねあのねフランス革命の時ってね、
うんうん、
あの政治犯とかがバスチーユ監獄に捕らえられたりしてましたけども、
はい、
結構ね中でね男女がイチャコラしてたりしてた話がありますよ
すげえ。
一応ね捕まってるんですけども、すいませんちょっとあの向こうの牢屋行きたいんで出してくれますかって言うと出してもらったりしたというのを聞いたことはあります
へ
え。なのでもしかしたらあの機材とかねそういった道具とか材料とかを持ち込んで作ることができたのかもしれません。でこれはですね皆さんもしかしたらちらっと見たことがあるかもしれないの、このエピソード。
うん、
ジブリの映画で耳をすませばってありますよね。
はい、
でこの中で、まあ、主演に当たるのかな、しずくちゃんっていう主役の子、
はい、
この子がこの人牢屋でバイオリン作ってるんだっていうねセリフが出てくるんですよ。
へえ、
うん。
これは牢屋でバイオリンを作っている人の絵を見て言うんですけども、版画を見て、
うんうん、
これはですね ガルネリウスのことを表してるんですね。
なるほど。
でこちらのガルネリウスは現在ね200本くらいしかバイオリン残ってないので、もの、
うん、
によってはねストラディバリウスよりも高価で取引されることがあります。さてじゃあ復習しますよ。
はい、
三大バイオリンといえば、はい、
アマーティ、
アマティ、
ストラディバリ、
ストラディバリ、
グラネリ、
もうくちゃっとしましたね、ガルネリウスですよ。大丈夫かしら我々。でこの3つ、アマティ、ストラディバリ、ガルネリウス、音色の違いはどうなのよと、この三大バイオリン聴き比べというのをですね、和田はやったことがあります。聴き比べですからね、弾き比べじゃないですよ、僕は弾けませんからね。これずいぶん昔々になるんですが、楽器フェアっていうイベントが、まあ、今でもこれはあるんですけども、
うんうん、
今ではね楽器フェアは東京ビッグサイトで開かれてまして、今年は10月の19、20、21かな。で昔はねビッグサイトではなくて池袋のサンシャインシティでやったんですよ、
うん、
ですね、ずいぶん前になります、
はい、
でここでね、ま、電子楽器とかね、もちろん電気楽器、うんうん、ギターとかエレキギターとか、あとエレキベースとか、
うんうん、
シンセサイザーとかね、そういうのも全部含めてやってるんですけども、クラシック楽器っていうのもそこで展示されたりしてて、うん、なんとねストラディバリウス、アマティ、ガルネリウス聴き比べっていうのをね入場料500円でやってました。本当にね間近で弾いてくれるの、
うん、
一応あのホールみたいに、ホールというのかな、イベントスペースみたいのがあって、そこでステージの上でやってくれるんですけど、うん、距離が近いからね、
うん、
指運びの音とかも聞こえるんですよ、
うん、
ああはいはいはい。
で僕の個人的なあの非常に素人の耳の感想ですけども、
うん、
ストラディバリウスをねスタンダードとすると、まあ、スタンダードって言っちゃいけないのかな、言ったから、あれを標準というか真ん中とすると、
はい、
アマティはね比較的繊細な音、
うん、
でガルネリウスはねもう名前の通りと言いますかね、ガルネリウスですからね、ワイルドな音がするんですね、
うん、
ちょっと八田さん言ってみて、ガルネリウス、
ガルネリウス、
ガルネリウス、
アマティ、
アマティ、
いいな、岩田さんはやっぱりセクシー路線を狙ってるな。でね、なぜストラディバリウスがこんなにもてはやされるのかと、
うん、
でそのストラディバリウスがバイオリンを作っていた当時ね、当時はねバイオリンはまだまだ新しい楽器で、悪く言えばね蘇生乱造、よく言えば、うん、完成形を求めて試行錯誤をしている真っ最中だったんですね、
うん、
で実際にねその当時のバイオリンで今でも残ってるものの中にはろくでもないもの多いんですって。
へ
え。そんな中アントニオ・ストラディバリは工作精度の追求に走ったんですよ、
うんうんうん、
で非常に高い精度で楽器作っていて、この工作精度の高さのせいで300年以上経った今でもいい音が鳴るんだそうです、
うん、
でね当時はね演奏形態が今と違ってまして、室内でね小編成で演奏することが多かったんですよ、
うんうんうん、
だから音量を抑えて音質を良くしようとする人が多かったんですね。
ほう。
アマティなんかもねその系統なんですね。
ほ
う。大きい音出なくてもいいから、まあ、ちっちゃくっていい音がっていう感じ、
うん、
ところがですねストラディバリさんは音量を上げることで結果的に音質良くしようとしたんですね。
へえ。
ですので、ね、形見ましてもねアマティとか当時の他のバイオリンは楽器中央のね面積がちょっと狭いんですね、
うんうん、
ところがねストラディバリは楽器中央部分の面積大きくって、さらにね横から見た時の膨らみも小さいんです。
お、
面積広くって膨らみ小さい方がどうやら大きい音が出るみたいなんですね、
うん、
でよりワイルドな音のするガルネリウスはもっとその膨らみが小さいです。
お、
でそれがだんだんだんだん時代が下ってくると、より大きなオーケストラの編成でねで大きなホールなんかで演奏する機会が増えて、やっぱりより大きい音が出せる方がいいじゃないかっていうのがその後のトレンドになります、
うん、
特にね産業革命の時代に入ると弦の種類が変わるんですよ、う
ん、
それまでのねバイオリンの弦って羊の腸から繊維を取り出して寄り合わせたものなんですって。あ、そんなに大きい音出なかったんですね、
うん、
でも産業革命でスチール弦っていうのが発明されて、
うん、
より大きい音が出せるようになって、それに 向いてたガルネリウスとか、それからストラディバリウスっていうのが非常に重宝がられたと。
うん。
でもここでちょっと疑問が湧きませんか？本当にいい音がするのかいと。
おお。
なんて言ったって300年以上前の楽器じゃんと。
うんうん。
本当にストラディバリウスをはじめとする年代物のバイオリンは音がいいのかという疑問をですね、
うん、
持っちゃった人がいるんですね。この方がですね、フランスソルボンヌ大学のクラウディア・フリッツ教授。この教授はですね、この方はバイオリンは弾けないんだそうですけども、フルートは弾けるんだそうなんですね、
うん、
で同僚と話をしている時に、本当にストラディバリウスは音がいいのかって論争になって、じゃあ科学的に調べてみようってことになったそうです。
おお。
ですね。まず最初は2010年アメリカのインディアナポリスで調査をしてみました、
うん、はい。
まずプロの演奏家を呼んでですね、もう大学教授やるなと呼んでですね、ホテルの部屋で明かりを暗くして、しかもね、溶接工が使うゴーグル、あの溶接するときに強い光が出るからそれを遮るやつね、
はい、
あれをかけてもらってプロに演奏してもらったそうです。なんでかというと、あのプロに、まあ、弾いてる本人にも聞いてもらってどうでしたってことを調査したかったので、
お、
これは昔のやつだからとか、ストラディバリウスだからとかっていうんだと偏見が入っちゃうでしょ、
はい、
先入観が。だからそれも見えないようにして弾いてもらったんだそうなんですよ。
うん、
でそうするとね、結果はストラディバリウスもね、現代作ったのも大差なかったそうです。聞き分けできないんですって。っていうかね、むしろ新しい方が若干音いいんじゃないかっていう結果になっちゃったそうなんですね。でそれを発表したらば、やっぱね、クラシックファンとかね、あるいはクラシックの批評家からね文句来たんですよ。
そりゃ来るでしょう。
そんな小さい部屋でストラディバリウスの良さが分かるかいとかね。もっと大きい方でないとストラディバリウスの良さ生かされないんですとか。あとね、うまいこと言う人もいましたね。フェラーリを駐車場でテストしてどうすると。
おお、確かに。
で教授はですね、おお、分かった分かった、じゃあやり直そうじゃないかって言って、今度はですね、2012年パリのコンサートホールを借り切って実験します。
おお。
この時はですね、ストラディバリウス6本、新しいバイオリンも6本、でこれを10人のプロのバイオリニストに演奏してもらって、どれが良かったかを採点してもらうと、
うん、
その結果はですね、
うん、
やっぱり新しい方がいいじゃんとなったんですね。
お
お。それでもですね、やっぱ批評家の方々も、なんでしょうね、やっぱプライドがあると言いますかね、やっぱ我々がいい、いいって言ってきたものをけなすんじゃないと。だって弓の違いとか弦の違いとか、あと慣れとかいろいろあるじゃんって言ってね、やっぱり批判が飛んできたらしいんですね。往生際が悪い。でさらに1年後、また教授は、お、分かった分かったと、じゃあもっと大きなホールでやってやるからって言って、今度はですね、もっと大きなニューヨークのホールで同じ実験をしました。するってとですね、また同じ結果になっちゃったんですね。でこの結果が去年2017年にアメリカの科学アカデミーの機関誌に掲載されまして、明らかにやっぱり新しい方がいいんじゃないという結果になってしまったそうです。
だってそりゃそうですよ。
そうですよね。まあ新しくて研究も進んでるんだし、ただね、これをもとにしてこの教授はね、クラウディア教授はやっぱりガルネリウスとかストラディバリとかいいわけじゃないじゃんって言いたかったんではなくって、やっぱりそこに積み重なってる歴史とかね、今私はいいものを弾いてるんだっていう気持ちとかが入るから、そういう点なんかも加味されていい音って出るのかもしれないから、一概に新しい方が絶対いいですってことではないですよっていうのもね、ちゃんと付け加えてるんですよ、
うん
うん、
でもし演奏家が気持ちよく弾けるんだったらそれが一番いいんだし、でもう一方でね、あの現代のバイオリン作ってる人たちに自信持ってほしいと。
おー。
どうしてもね、ストラディバリウスとかガルネリウスっていう年バリューがあるので、現代のバイオリン職人たちっていうのはいいものを作れてないんじゃないかっていうふうにですね、あの自信を失ってる面もあったらしいんですね。
おー。
でもこれで現代のバイオリンも負けてないよってことが科学的には明らかになったんだから、自信持って作ってほしいし、これでね、環境ちょっと変わってきたらしいんですよ。現代のバイオリンもちゃんと正当に評価されるように、徐々にではありますけどもなってきて、でより新しいバイオリンに興味を持つ人が増えてきたり、それから作ってる側がね、やっぱりこの300年間で 進歩してるじゃないかっていう自信につながったそうです。
うん、
ですんでね、あの新しいバイオリンを作ってらっしゃる方々、こういった方々もぜひどんどんどんどんね、新しいことに挑戦していただいて、で演奏家の方々もね、古いのでないといい音がしないんだってことではないので、
うん、
自分が持っているバイオリンで自信を持って心を込めて演奏していただけるといいんではないでしょうか。
うん、だって現代のバイオリンに軍配が上がるのって、
うんうん、
結局その演奏環境に合わせて作るから絶対によく聞こえるはずなんですよね。
ああ、うん、そうか、そういう面もありますね。
うん、だってストラディバリーとかガルネリとかアマーティって結局小さなサロンとかで弾いてた時代じゃないですか。
うんうんうん、
でそのやっぱり一番最初に説明あったように、
うん、
弾く環境に合わせた音で楽器作ってるはずなんで、
うん
うん、
それを考えたら演奏環境に合った楽器を選ぶっていう、いい音の選び方じゃないですかね。
さあさあさあ、お二方、
はい、
す
っかりね芸術色に染まってしまったお二方、
うん、
うん、
まあ我々はね、そんなに雑貨店ですから、
うん、
下世話な話もしていきましょうか。どうせ来ると思ったんでしょ。ああ、来るさ。バイオリンのお値段についても話をしていきましょうよ。
はい
はい。
バイオリンもし自分が買うとしたら、これからね、
うん、
あの大人の趣味として、うん、音楽スクールとかに通ってバイオリンやるとしたら、いくらぐらいのバイオリンを買おうと思ってますか、下平さんは。
入門としては多分50万前後が妥当じゃないですか。
なるほど、なるほど。じゃあ岩田さんは。
僕も今パッと出た数字は50万です、ね、
なるほど。じゃあお二人のね、この気持ちのランクがどれぐらいなのか、私が解説していきましょう。まずはですね、バイオリン1万円からもう買えます。
はい、
ですが1万円から10万円くらいまでのバイオリンは通称ゴミと呼ばれます。
ひどい。
10万円から30万円くらいで入門用
お。
ですので、お二人なかなかいいというか、入門用としてはかなりいいものをお買い求めですよ。
うん、
さあ、この番組をお聞きのバイオリン職人の皆さん、今が売り込みのチャンス。さあ、そこからですね、30万円から100万円くらいは手工品バイオリンといいまして、まあ、手作りバイオリンですね。
うん
うん、なのでゴミバイオリン、ゴミバイオリンって言い方はどうなんだ。お手頃な価格のやつからですね、30万円くらいまでは機械作りなんですね。
ああ、なるほど。
で30万円超えて100万円くらいになってくると手作りバイオリンと、
うん、
まだまだもちろん上がありますよ。
うん、
100万円から300万円くらいだと新作バイオリン、まあ、うん、最近作られたものと。で最近って言っても1980年くらいからこっちって感じですかね。でもね、なかなかいいんですって。バイオリン、いいバイオリンと言われるそうですよ、このぐらい。
うん、
でそっから上のね、300万円から500万円くらいっていうゾーンがありまして、
うん、
この辺はね、作られたのが大体1900年から1950年くらいの作品になるんだそうですが、音大生はね、この辺使ってるそうです。
うん、
音大生の持ってるバイオリンだけでもうすごい値段するんですね。
うん、
車1台結構いいの買えちゃう値段がするんですね。
うん、
でね、まだここまでだと音大生用だから本格的とは言えないの。
うん、
500万円からだいたい1200万円くらいが本格的なバイオリンと言われまして、モダンバイオリンと言われるそうです。ここがね、1880年から1900年代前半くらいまで、まだモダンですからね。この上にオールドがあるんですよ。オールドになりますと1800年くらいから1890年くらいまで1200万円から4000万円、 本格的なバイオリンですこの辺はもう、
うん、
家立ちますね、
うん、
だからあの方々は家を持って歩いてるのと同じですよ
そうそうフェラーリをね首に挟んでるんですよねあれね。
そうだ、うん、フェラーリに汗とかよだれとかくっついちゃってんだ まだ上いきますよ。4000万円から8000万円、超一級品のバイオリン、はい、
うん、
で音も一級だそうです。
うん、
さあじゃあその上いきましょうか。
はい、
ですね、ストラディバリウスとかですねガルネリウスなんかがここのゾーンに来るんですが、8000万円から始まりまして、
うん、
だいたい数十億、
うん、
ですね、もうちょっとピンとこないです。この辺がストラディバリウスガルネリウスゾーンなので、
うん、
リスナーの方々で持ってらっしゃ高嶋ちさ子さん、ぜひですね触らせてください。触らなくてもいい見るだけでもいい、
うん、
多少僕のこと怒ってもいいからでね、あの楽器の内側にね結構ねストラディバリウスってラベルが貼ってあるもの多いんですよ、
うん、
でもねこのラベルは全く意味がありません。
へえ。
あのラベルはですね勝手に貼っちゃっていいそうなので、
へ
ストラディバリウスって書いてて貼っちゃっていいらしいんですよ。だからあれは全く意味がなくて鑑定書が全てです。
あー
ですので皆さんお買い求め、まあ、お買い求めになる方がいらっしゃるかどうかわからないけれども、もしお買い求めになる場合にはですねちゃんと鑑定書を見て買ってください、
うん、
そしてお買い上げになった場合には必ずそんな雑貨店にお知らせください、
うん、
で、今竹内さん我々のリーダー竹内さんが画策しているイベント、
うん、
まあ、オフ会と言っていいのかどうかわからないけどもその時持ってきていただいて、もう一曲弾いていただいたりしてね気軽に言うんじゃね、まあそういったね時がありましたらばぜひご一報ください。
はい、
じゃあそのご一報用のメールアドレスを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
そのうちそんないプロジェクトのメンバーでなんか楽器かなんか始めてコンサートを
マジっすか
開いてみる
のもチャレンジャーっすね
面白いですが、どこに需要があるのか全くわからない。
わからない。
カスタネットでいいですか
全員、
うん、
じゃあカスタネットとトライアングルの小編成でお送りしましょうか。そういった需要があるのかどうか分かりませんけども、もしご要望がありましたらばそういったメールもお寄せいただいて、
はい、
ね、もう
多分
ね、
本当に
今高嶋ちさ子さんがねバイオリンの弓持って迫ってきてると思うのこっちにちょっとふざけんな、
その弓もお高いんでしょきっと
うん、
多分ね弓だけでいくらすんだろうまあ実際に楽器やってらっしゃる方々ね、またいろいろ教えていただければと思います。
はい、
それでは今週はこれで閉店のお時間といたしましょう。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
お待ちしております。 そのやっぱり一番最初に説明あったように、
うん、
弾く環境に合わせた音って楽器作ってるはずなので、
うん、
それを考えたら演奏環境に合った楽器を選ぶっていう、
うん、
いい音の選び方じゃないですかね、
うん、
そうですよね。それに加えて今の楽器っていうのは現代の演奏環境に合わせて作ってるわけだから、昔のサロンなんかで演奏することを主目的としていたアマティとかそういった楽器よりも現代の環境に合った作り方をしてるから、よりいい音がしてくるっていう面がありますよね、
うん、泥棒がいるけど
何ですかいや今僕ね付け加えの意見で出そうだったかなと思うんですけども、まあね下田さんのとこカットしちゃえば問題ないんでやってることが汚い人として